聖書を読みいたします。聖書はフィリピの信徒への手紙第1章の9節から11節までです。新約聖書の361ページ、フィリピの信徒への手紙第1章の9節から11節までです。お読みいたします。フィリピの信徒への手紙第1章の9節以下、私はこう祈ります。知る力と身につく力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められることのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように。以上です。最近いろいろなですね、お土産のお菓子をですね、いただくことがあります。昔からですね、知っているお菓子もありますし、新しいお菓子もたくさん出てくるんですけども、最近昔から知っているお菓子にですね、どうも変化があるんですね。で、何が変化があるかっていうとですね、大きさとかなんとかはですね、箱の大きさとか変わらないんですけどですね、数が明らかに減っているんですね。底上げっていうんですか。この前もですね、ぎっしりですね、おせんべいが詰まっていると思ってですね、取ったらですね、下はですね、一段はですね、箱だったというですね。値段はですね、同じなのでですね、お得だなと思ってるとですね、いやいやもう数が減っているってことかもしれません。またこの前もですね、卒園式に配るおまんじゅうを見てですね、って、3分の2ぐらいになっちゃったなみたいなですね、どんどん小さくなっていくですね。でもですね、よく考えればですね、それは騙されたわけじゃなくてですね、値段とですね、ものを見ていけばですね、当然そうなるでしょうっていう、そういうことをですね、考えながら、この前もおせんべいを食べていました。お店の人たちはですね、いろいろ知恵と工夫をやってるんでしょう。いろんなことを考えながらですね、どうしたらいいかってことを考えながらですね、それを作っておられると思います。ですから、それを知りながらですね、私たちはですね、楽しく食べればいいかなと思います。知る力と見抜く力っていう持つことは本当に大変なことで、何が本当に正しくて、何をどうすればいいかっていう、そんなことをですね、みんな日々ですね、工夫してんだろうなというふうに思います。フィリピの信徒への手紙はパウロによって書かれた手紙であります。この手紙はですね、喜びの手紙っていうふうに言われています。とにかく何度でも言われていることは、喜んでいなさい、喜んでいなさいという、それが繰り返されています。しかし苦悩の日や悲しい日や、また痛みのある日に喜んでいなさいって言ったら、どうしたら喜べるかということを考える、それがイエス様が与えてくださる知恵とか知識とか、そういうものによるんだろうなと思います。私たちは神様によってどんな時でも喜んでいられる存在として作られているならば、どうしたら神様のもとで喜ぶことができるか、そのことをですね、私たちは考えなきゃいけないと思います。今日読みました聖句は手紙の初めに書かれているところで、鳥なしの祈りというのがテーマです。そのもとで知る力と見抜く力に言及しています。フィリピンの人たちが正しい教えを知ること、それに従って行いの欠けたところ、それをですね、補うこと、そのことをパウロは言っているんでしょう。神様によって与えられる知る力と見抜く力、それによって愛っていうのがですね、豊かになっていく、それをパウロは教えています。ですから、神様からいただく知る力と見抜く力、それを身につけなきゃいけないというふうに思うのです。今週はですね、教会の総会資料をですね、印刷しなければなりません。去年1年ですね、教会がたどってきた道を振り返りながら、新しく今年どうしてればいいかということを考えながら、まとめています。これをやった、あれをやっただけではですね、総会の議題にはならないだろうなと思います。それを受けて、じゃあどうするのかという。そう思うとですね、去年1年っていうのは本当に考えなきゃいけない1年だったんだと思います。それはコロナっていうのがあったからです。 まあ、当たり前の生活が当たり前じゃなくなって、教会に集まることが当然普通のことだったのがそうではなくなった。で、しかしそれはですね、いつの時代にもあったことでですね、教会に行きたくても行けないっていう人たちがいたっていう、集まることができないという人たち、どれだけ私たちは目を向けてきたかということも反省させられるなというふうに思います。また集えない礼拝というのは礼拝と言えるのかとかですね、まあ、いろんなことをですね、やっぱり去年はですね、神様から問いを与えられましたから、それをじっくり考えなきゃいけないし、またこれからですね、じゃあどうしていくかってことだと思います。まあ、コロナの前の状況にですね、じゃあ社会が戻るかというのは多分戻らないと思うんですね。このコロナの中でおいてですね、このコロナ禍の後ですね、どう教会はですね、立っていくのか、また信徒の交わりはどうしていくのか、それを今年は真剣に考えるというのが総会かなと思います。まあ、ただですね、それを私たちだけで考えてもですね、答えは出ません。きっと神様にですね、祈って知る力と身につく力と身につけていただけなきゃいけないんだと思います。まあ、今年1年ですね、どうしたらですね、この教会が神様の御心にかなう宣教する教会になれるか、また伝道する教会になれるか、また交わりの豊かな教会になれるか、まあ、そのことをですね、じっくりですね、考えながら総会資料を読まなきゃいけないなというふうに思うのです。まあ、パウロは知る力と身につく力を身につけて、あなたの方の愛がますます豊かになるように、本当に重要なことを見分けられるようにと今日述べています。今私たちの教会にとって本当に重要なことっていうのは一体何だろう。それを見分けられることができるか。そのことをですね、今日は問われています。まあ、神様から与えられたこの教会や、私たちの一つ一つの働きが、本当に何が重要であるか、まあ、そのことをですね、常に考えなきゃいけないと思います。自分の働きを中心にしていくのか、神様の働きを中心にしていくのか、求められていることをしていくのか、まあ、そんなことを考えながら、今週は総会資料を作っていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの教会は去年1年間、神様の導きと守りのもとで過ごすことができました。しかし去年はコロナの中にあって、たくさんのことを問われています。どうかそれに対して、これから後、この教会がどのようにしていけばいいのか、宣教や、また伝道、また交わりのこと、そのことをどうかイエス様から与えられる知恵と知識によって、重要なことを見分けることができるようにしてください。広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族とともにいて守ってください。また、ルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を、今日も事故やけがを患い、またコロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添ってくださって、どうか癒しの御手を御言葉によって差し伸べてください。今週も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。